草枕。夏目漱石。1。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ。情に差を刺せば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安いところへ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟ったとき、詩が生まれて絵ができる。人の世を作った者は神でもなければ鬼でもない。やはり向こう三軒両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、こすくにはあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。越すことのならぬ世が住みにくければ、住みにくいところをどれほどかくつろげて、つかの間の命をつかの間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職ができて、ここに画家という使命が下る。あらゆる芸術の詩は、人の世をのどかにし、人の心を豊かにするがゆえに尊い。住みにくき世から住みにくき煩いを引き抜いて、ありがたい世界を目の当たりに映すのが詩である、絵である。あるは音楽と彫刻である。細かに言えば映さないでもよい。ただ目の当たりに見れば、そこに詩も生き、歌も湧く。着想を紙に落とさぬとも、旧想の音は郷里に起こる。丹精は画家に向かって止まつせんでも、五彩の絢爛はおのずから心眼に移る。ただおのが住むよう、各感じ得て、霊大法寸のカメラに、行基混濁の俗界を清くうららかに収めうればたる。このゆえに無声の詩人には一句なく、無色の画家には石鹸なきも、各人生を感じうるの点において、各煩悩を下脱するの点において、各症状界に出入しうるの点において、また、この不動不治の健康を混流しうるの点において、我利私欲の規範を相当するの点において、千金の子よりも、万丈の君よりも、あらゆる俗界の長寿よりも幸福である。世に住むこと二十年にして、住むに甲斐ある世と知った。二十五年にして、明暗は表裏のごとく、日の当たるところにはきっと影が差すと悟った。三十の今日はこう思うている。喜びの深き時憂いいよいよ深く。楽しみの多いなるほど苦しみも大きい。これを切り離そうとすると身が持てぬ。片付けようとすれば世が立たぬ。金は大事だ。大事なものが増えれば寝る間も心配だろう。恋は嬉しい。嬉しい恋が積もれば、恋をせぬ昔がかえって恋しかろう。閣僚の方は数百万人の足を支えている。背中には重い天下がおぶさっている。うまいものも食わねば惜しい。少し食えば飽き足らぬ。存分食えば後が不愉快だ。世の考えがここまで漂流してきたときに、世の右足は突然座りの悪い角石の端を踏み損なった。平行を保つために諏訪屋と前に飛び出した左足が、子孫寺の埋め合わせをするとともに、世の腰は具合よく頬三尺ほどな岩の上に降りた。肩にかけた絵の具箱が脇の下から踊り出しただけで、幸いと何のこともなかった。立ち上がるときに向こうを見ると、道から左の方にバケツを伏せたような峰がそびえている。杉かヒノキかわからないが、根元から頂までことごとく青黒い中に、山桜が薄赤くだんだらにたなびいて、継ぎ目がしかと見えぬくらいもやが濃い。少し手前にハゲ山が一つ、群を抜きんでて眉に迫る。ハゲた側面は、 巨人の斧で削り去ったか、鋭き平面をやけに谷の底にうずめている。てっぺんに一本見えるのは赤松だろう。枝の間の空さえはっきりしている。行く手は二丁ほどで切れているが、高いところから赤い血統が動いてくるのを見ると、登ればあそこへ出るのだろう。道はすこぶる難儀だ。土を鳴らすだけならさほど手間もいるまいが、土の中には大きな石がある。土は平らにしても石は平らにならぬ。石は切り砕いても岩は始末がつかぬ。折り崩した土の上に悠然とそば立って、我らの